それではお読みします。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その行いをもあらかじめ備えてくださったのです。今朝のメッセージは、自分自身に本当になれたのかと題しまして、中島牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。1月2月は大変寒い、日曜日の朝の礼拝でありますけど、3度ほど改修でご一緒に歌う歌の時がありますけれども、皆さんが歌っているのを前で聞いてますと、歌った瞬間声がこう凍っていて、コロンコロンコロンと来そうな、なんとなく、そういう感じをします。まあ暖かくなりますとまた声も大きくなるかなと思っています。さて今日はエペソビテの手紙の2章の10節からお話をしたいと思います。皆さんは女優さんで室井茂さんってご存知ですか？ちょっと個性派の女優さんですね。でこの方のインタビューが新聞に載っておりまして、その彼女が語ったところの言葉で大変考えさせられた。私だけではなくて新聞記者自身も大変心に、まあ、突き刺さったというようなほどの表現を使っていました。でそのお話を最初にしたいと思うんですけど、で室井茂さんという人は、まあ、早稲田の大学を在学中に自主制作の映画を始められたんですね。大変脚光を浴びて評判が良かったようで、活躍を人気を博したわけですね。ところがその後は鳴かず飛ばずで、まあ、埋もれていたということです。ところが居酒屋幽霊という映画ご存知ですか？まあ見てください。でその居酒屋幽霊がきっかけで再び注目されて、今や演技派スターとして活躍されているわけです。でその中で彼女がインタビューでこう語ったわけですね。自分は自分、誰かになれるわけではないし、それよりも自分自身に本当になったのか、それこそ突き詰めて考えるべきだと思うんですっていう。自分自身に本当になれたのか、で大門はそれをしたんです。人の借用するのが上手な私なんですけど、ただこれは大変大切なことだと私はずっと思ってるんですね。多くの人が自分自身になりきれないで悩んでる、そういう人はたくさんいると思います。いや自分自身って何なんですかって思ってる人もいる。絶えず人の目を気にし、人と比較し、そして落ち込んでしまう、自由を失う、そういう場合も出てくるわけですね。一回限りの人生でもしも自分自身を本当の意味で 100% 生きれたら、やっぱり最高の人生だと思うんですよ。そう生きれたらどんなに自由でまた楽しく幸福に生きれるか、こう思うわけです。ただ本当に自分自身になれたのかですよね。なんか借り物のような、自分自身を生きてない、そういうところがあるのではないかと思うんです。でそういうことで今日のメッセージを通して、少しでもせっかく一回限りの人生生きてるんですから、そういう人生を生きていきたいとこう思うわけですね。一言お祈りしてご用意したいと思います。恵み深い天の地の神様、尊いあなたの皆を賛美いたします。私どもはこの時代に、そして同じような環境の中で今命を与えられて共に生きています。この命をどう生きるか一人一人が問われています。天のお父様、 願わくはあなたがそのお与えくださったその命を御心のままに生きたく願います。そしてまたそのようなことを通して喜びの人生へと導かれるようにと心から願います。今日のメッセージを祝福し、お一人お一人の心を整えて帰ってくださるように、今からの時を見て委ねて尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて、最初にお話しておきたいことは、自分自身を生きることこそ最も幸福な道だということなんですね。ある人は、もう少しお金があったらとか、良い仕事にありつければとか、もうちょっと能力があったらとか、ルックスが良かったらとか、もっとうまく成功できたらとか、そう思っている人がたくさんいるわけですね。で、実際にそういうものを与えられた、じゃあ幸せになるかというと、どうもそうではない。例えば、聖書にソロモン王という人が出てきますね。イエス様でさえも、ソロモンの栄華を極めたソロモンと言われたほどの人物です。イスラエル、ダビデの息子で、第三代目の王様ですね。彼は並外れた知恵が与えられました。さらに事業をいたしましたが、この事業が打てばどんどんと拡張されるというような成功者でした。あるいはまた、快楽もありとあらゆる快楽と言ってみるくらいの快楽を舐め尽くしたんですね。富にも囲まれました。金銀珊瑚と言うけれども、まさに外国からもソロモンの地を聞くためにわざわざたくさんの金を持ってその地を聞きにやってきた人も出てくるわけです。それほどソロモンは地位はもちろん王様ですからトップですね。それから富、これも金をどう使うかというくらいに困るくらいの金が与えられました。あるいは知恵、非常に賢い知恵がありました。快楽、もうどれをとっても人々が羨むほどのものを舐め尽くした人物なんですね。ところが彼が語った言葉が聖書に載っていますが、なんて言ってるか、空の空、すべては虚しいって言ってるんですね。そのソロモンがですよ、伝道者の書で語ってるわけです。寂しい人生を彼は送る実感を込めて、空の空、一切は空であると語るんですね。富を得たとしてもこれによって満足しきれない。快楽を味わい尽くしても、彼は千人の女性に囲まれてたんですよね。それでもダメだったんですね。あるいは事業を拡張いたしまして、次から次へと、でもその事業を次の誰が受け継いだということを知ると、何のための頑張りだったんだと思ってしまう。そういう実感に彼は苛まれている。ということを考えると、多くの人が憧れる地位とか、名誉とか、富とか、快楽とかを舐め尽くしたとしても、味わい尽くしたとしても、満足のできる人生にはならないというのが聖書を通してまず覚えさせられますね。で、そういうことを思いますと、自分自身を本当に生きることができたら、それこそやっぱり最高の人生、幸福な人生だと思うんです。皆さんが自分というもの考えてみてください。世界70億も地球にいるんです。二人と同じ人いない。このたった一人のこの自分。この自分を、人目を気にせず、ひたすら私自身を生きていくということができれば、やっぱり最高。実際に神様がお作りになった大自然の生き物というものは、みんなそうでしょう。ライオンはライオンらしく、堂々としています。あるいはキリンは、ライオンにはやられるかもわかりませんけれども、一番背の高いゆっくりとした 超然と生きているというか、そんな感じです。スマートとはとても言い切れないカバ。このカバは水の中でもう喜びさんでいるわけでしょ。みんな個性的なんですよ。花だってそうですし、ユリ。次に何言いましょうかね。それぞれみんなユニークなんですよ。人間だけが人目を気にする。人間だけが人と比較して優越感劣等感の間を行ったり来たりする。私はクリスチャンになったのは高校3年生であるということをよく言いますけれども、それまではまあ受験校でやっぱり成績ばっかり気にしてましたね。あいつに勝った負けた。でクリスチャンになった時にたくさんの大きな喜びがありましたけれども、罪の許しも永遠の命もそうですけれども、人と比較することから解放されていく人生、神様が私という人間を良しとして作られた、そう背が高いわけでもない、顔もまあそこそこいい、まあ頭もまあそこそこ、それでも自分自身を神が良しとして作られた、その私を喜んで生きていく、それを知ることができたのはもう友達の目からも解放された大きな喜びだったんですね。ですから自分自身を生きていただきたい、それこそが最高の人生。そのためには一体どうしたらいいんですか。今日の御言葉をもう一度読んでみたいと思うんです。大変有名な素晴らしい言葉なんですね。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。作品の持ち味を一番よく知っている人は誰が何と言ったって作者でしょう。このオルガンを一番機能を知っている人は山本純子さんではないんですね。おそらくドイツの誰かは作者なんですよ。会ったことないけど、まあ彼女にいつか聞いたことがありますけれども、これの何パーセントぐらい機能を使い切ってるって言ったら 60% ぐらいと言ってました。また使い切ってないわけでしょう。作者は作品の個性、持ち味を一番よく知ってる。ならば人間の作者は一番にその作られた作品である人間を持ち味を知っておられるわけですよ。だからその創造者である神を知るということは人間にとって一番最初の作業として大事なんですね。日本は一足一は二ですという教育から始めますけど、それよりも聖書は主を恐れ敬うことは知識の始めであると語っています。神を恐れ敬う、神を知る、このことは人間の幸福ということに、これはね、宗教の世界にやってしまうんですね。宗教といったらなんか、わけのわからない世界。そうじゃない。この自分というものの幸福のためには、創造者である神を知るということはもう絶対条件なんですよ。神の作品。で、この神の作品という言語は、これは手作りの匠の技。二つと作品がない、ユニークな神の手作りの作品ということなんです。手塩にかけて神があなたを個性的に作られた。この神の作品であるということからわかることは、だから比較して劣等感、優越感に陥ることはやめましょうということでしょう。日本のおとぎ話でどうも腑に落ちないのがあるんです。それはウサギとカメ。あるでしょう。ウサギが歩み呪いんですけれども、ウサギと競争しよるんですね。 どういうわけか勝ち寄るでしょう。あれで励まされる。僕も呪いけれども、いつか足の速いウサギにも勝てるぞって言って、頑張れよって言われていくわけです。あれってありですか、あんな。ちょっと昨日歌詞書いてきたんですよ。もしもし神よ、神さんよ、世界のうちでお前ほど歩みの呪い、呪わない。どうしてそんなに呪いって、えらい見下した差別的な表現ですよ。なんとおっしゃるウサギさん、そんなのお前とかけ比べ、えらい競争を挑むんですよ。向こうの山のふもとまでどちらが先に駆けつくか。するとウサギは思うんですよ。どんなに亀が急いでも、どうせ晩までかかるだろう。ここらでちょっと一眠り、グーグーグーグーグーグーグー、えらい寝よる。これは寝すぎかしくじった。ぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょん。あんまり遅いウサギさん、さっきの自慢はどうしたの？こんなこと人生でありますか？亀が勝てるのはウサギが寝てくれないと勝てない。そうでしょ？これ絵に描いたら大きいですよ、こんな。実際はウサギがドッドッドッと走るんですよ。亀はどんなに頑張ってもわかんないんですよ。だからウサギと亀は競争したらあかんのです。ウサギはウサギらしく生きたらいいです。亀は何も足の速さを競争なんかせんでもいいんですよ。虹の中、ウサギ君泳げるかいって言えばいいんですよ。ね。こういうおとぎ話が日本では小さい時から教えられるんですね。もう他人への目線をやめてね、二つとない私、その私を生きる。人真似、人と比較、それをやめましょう。キルケゴールという偉い哲学者、実存哲学の先駆けのような人であるわけですが、この人はキリスト教関係の本もたくさん書いています。で、このキルケゴールがこう言いました。失望したければ周りを見よ。絶望したければ自分自身を見よ。しかし、希望を抱きたければ上を見上げよ。上とは神です。なるほど。偉い人は、優れたことを言いますね。失望したければ周りを見よ。絶望したければ自分を見よう。希望を抱きたければ上を見上げよう。人と比較していく人生、それをやめましょう。なぜなら神の巧みの技の二つのないこの私を神は良しとして作られた。創世記一章にあるでしょ。神は作られたものは皆良しと思われたと。あなたを良しと神がされてるんです。その良しとされてる神に対して、私は私嫌ですって言ってるんですよ。聖書の真理を本当に知っていただきたいと思うんですね。この神の作品ということから教えられる第二のことは、病も障害も失敗経験も皆、祝福のための個性であるということです。病気になりますとね、人生の遅れを経験するんですね。ああ、ここで病気になってしまった、あれさえなければとかね。障害を受けると、ああ、他の人よりも劣ってるとかね。失敗経験をすると、ああ、ダメだとかね。個性、祝福のための個性。なぜならば、万事は益に変えられるからなんですね。クリスチャン。神を見上げていく信仰におれば、うまくいくときもあれば悪いときもある。そういうことを通して万事は益に変えられるという神の御言葉を信じているのがクリスチャンでしょう。でさ、三戸部稲造という方はご存知ですか。札幌農学校ボーイズビーアンビシャスで有名なクラーク博士から訓導を受けた、学生ですね。彼は教育の世界においても 例えば東京女子大を作ったり、あるいは国際関係でも随分活躍をいたしました。あるいは日本の文化を武士道というようなことをも世界にも伝えた人でもあって、そのために日本政府は前の五千冊の肖像として水戸稲造を描いたんですね。それほどの立派な人です。ところが彼の伝記を読んでみますと、彼は5年に一度訪れるうつ病の持ち主だったんですよ。まあ、5年にきっちりということではないけど、5年に1回ぐらいの割合でうつになる。すると、うつの症状が出てきますと、彼は秘書に命じて、誰とも面会しない。カーテンを閉めて、遮断して、真っ暗にしてベッドでじーっといる。そういう彼は病を持っていたんですね。ところが病の経験を通して彼ほど温かい人はいないと言われるくらいに言われてるんですね。例えば美智子皇后のまあ友であり師でありお医者さんであった方がいらっしゃいます。で、そのお医者さんが小さい時に、例えば水戸など親戚関係なんですけど、やってきて頬を軽くつねって元気にしているかいって言われると、もうひねられたその親指指の感触で、その人がどんなに温かい人であるか、にっこり笑ってくれるその微笑みを私は大きな慰めとして覚えているって書いてあるんですね。そうすると、水戸稲造もクリスチャンとして信仰を持って生涯を送っていったわけですけれども、病も障害も失敗経験も皆祝福のための個性である。私の父親が倒産をしたわけですね。大変な落ち込みでありましたし、また新興宗教にも一時入ったりもいたしました。それでも私は父に言ったことは、お父さんの人生考えてみたらいろいろと辛いこともあったけども、成功の時もあったけれど、そうでない時もあった、いろんな経験できたから人生良かったよね、とこう言ったんですね。キョトンとしてましたけど、 しばらく考えてそういうことやなと言ったんですね。我々はこの地上の人生が全てではないんですよ。天国に行けるんですよ。そこが最高の成功、最高の祝福の世界ですよ。この地上で一つや二つぐらいは失敗もあってもいいんじゃないですか。それくらい考えていく必要があると思います。病も障害も失敗経験も皆祝福のための個性なのだということなんですね。神の作品ということは。しかし最後にお話したいことは、神があなたを作られた目的です。もう一度2章の10節を見ていただきましょう。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。つまり、ありとあらゆる経験、成功も失敗も、富も、貧しさも、健康も、病も、いろんなものを経験する中で、それらを用いて良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださった。神があなたを作られた目的は、あなたが良い行いをするためだというんです。皆さん、加賀豊彦という大正時代に活躍をしたキリスト教の指導者がいます。この人が出世の秘密を知ったときに自殺をしようと思うほど悩んだわけですね。加賀豊彦というと政治の世界にも、例えば今政教という、まあ、流通業界で、大きな影響を与えている企業がありますけれども、この政教元を作ったのも加賀豊彦であるわけですけれども、ともかく農業の世界、漁業の世界においても、いろんなこう組合活動なども実践したり、 またもちろん大変活躍した人なんですね。中学生の時に初めて自分がどんな生まれをしたかということを知らされるんですね。それはお父さんとお母さんが、まあ、夫婦喧嘩をしたことでお母さんが思わず口をついて加賀豊彦に恨みつらみまって言ったんですね。あんたはね、私の子じゃないんだよと。お父さんが外で産ませた妾の子なんだよと、こう言ったんですね。その時に彼は自分の出生の秘密、自分がこの両親を通して生まれたんじゃなくて父が外で産ませたところの息子なのかということをしたときに悩むんですね。学校にも行けなくなってしまうんですね。神戸の中学校に通ってましたが、もう神戸の中学校には通えないということで愕然として彼は母方の実家である徳島の方に彼は行ったんですね。そこで毎日毎日海岸へりでどのようにして死のうかということをずっと思っていた、そのような中学生だったんです。その時にその海岸を通って向こうの村に行く一人の呉服屋さんの番頭さんがですね、その大きな荷物を抱えてそのところを通っていくのが夕方あったようなんですね。その番頭さんもいつもその加賀豊彦少年がそこにいるということで、彼はやっぱり声をかけたらしいんですね。いつもそこにいるねと親しく声をかけた。それでふと見上げてみるとそこにその呉服屋さんがいたので、まあいろんな会話が生まれていった。一目見て呉服屋さんには彼が本当に苦悩している、そういう姿がよく分かりました。そこで、そうか、君も悩んでるんだろうね、あのね、いい人知ってるよ、僕が通っている教会の先生、宣教師なんだけどね、きっと会うといいと思うよって言われたんですね。で加賀豊彦少年は笑おうもつかむような気持ちで教会に通った。そこでイエス・キリストを知り、尊い救いを知ったんですね。神の作品、自分は妾の子だとずっと思い悩んでいた、それが神の作品だということを知らされたときに思いがガラッと変わっていくんですね。そしてその彼が今度は新海地って言って、神戸の新海地って言って、まあ、まあ大阪の釜ヶ崎のようなところであるわけですが、そういうところで開拓伝道するんですね。貧民窟に入って、そしてひたすら福音を伝えていく。そう考えてみると、この加賀豊彦という人物が活躍していくのに、少なくとも呉服屋さんの番頭さんと宣教師がいたわけです。呉服屋さんもどうしてそこを通っていたかというと、その村に一人のおばあさんがいて、やもめだそうですけれども、そのおばあさんのところに歯切れを持って行って、サンカロ、この時にこの歯切れで縫い物をして、服でも着物でも作ったらどうですかということで持って行ってたんです。呉服屋さんは呉服屋さんなりの良い行いに励んでたんです。宣教師は宣教師で御言葉を語るという真理を加賀豊彦さんに語ったんです。そう考えてみると、我々は自分の出会いの一切合切の経験をの中から良い行いに励むようにという人生へと導かれるわけです。しかもそれはあらかじめ備えられた技ですから、構えなくていいわけでしょう。備えられているわけです。そういう技に励みたいと思うんですね。皆さんの中にも厳しい時代を迎えながら 日々生活していらっしゃる方々おられるわけです。しかしそれにめげず、生まずたゆまず希望を抱き続けていくならば、そのユニークな人生の中で良い行いにはたと気づくような時が出てくるし、万事を益に変えられる時があることを覚えていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、私たちはあなたによって作られたところの神の作品、この御言葉を通してもう一度私どもの人生の中で自分自身を生きるということを、そのことを覚えさせていただきました。お一人お一人それぞれにユニークであり、それぞれに様々な経験の中に歩んでいらっしゃいます。主なる神様、良い時もあれば悪いと思われる時もある、健康という時もあれば病という時もある、また思うようにいかない悶々とする時もあれば晴れ晴れとするような時もある、様々なところを通ってまいります。しかし主よ、どうぞそういう現象に支配されることなく、キルテゴールが言いましたように、希望を抱きたければ上を見上げなさいと語るように、私どももその全能の神、私ども愛してやまない誠の神、その神を信じて生きる人生へといよいよ力強く導かれていくことができますように、尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。